本日の聖書箇所はマルコの福音書11章1節から11節。第3版の聖書では新約聖書の88ページ、第2版の聖書では新約聖書の81ページになります。ではお読みいたします。さて彼らがエルサレムの近くに来てオリーブ山のふもとのベテバゲとベタニアに近づいた時、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない野馬の子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてください。もしなぜそんなことをするのかという人があったら、主がおいるようなのです。すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口に、ロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするのですか。弟子たちがイエスの言われた通りを話すと、彼らは許してくれた。そこでロバの子をイエスのところへ引いていって、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると多くの人が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいた。さら祝福あれ主の皆にあっておられる方に、祝福あれ今来た我らの父ダビデの国に、おさな糸高きところに。こうしてイエスはエルサレムに着き宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、時間ももう遅かったので十二弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。本日は以上の箇所からロバの子に乗られたイエスという名で御言葉のお試しをメッセージを取らせていただきます。
素晴らしい証で、もう十分かもしれませんけども、ご一緒に、短く聖書の言葉、神様の言葉を聞いていきたいと思います。一言お祈りをいたします。神様、今からあなたの言葉を共に聞かせていただきます。聖書が語ろうとしていることを今日私たち一人一人にあなたが語ってくださるように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今読んでいただいたように、イエス様はついにこのエルサレムに到着します。ずっとペテロがですね、あなたは神の子キリストですとイエス様のことをメシアとして宣言して以降ですね、ずっとイエス様の歩みはこのエルサレムに向かってきました。エルサレムというのはすなわちゴルゴダの丘ですね。イエス様は十字架を目指して歩んでこられたわけです。そして今日ついにですね、そのエルサレムに入場されるシーンが描かれています。今日ここから3つのことをご一緒に覚えたいと思います。まずなぜイエス様がロバの子に乗られたかっていうことですけども、ご存じない方も多いと思いますので、ご一緒に聖書を開きたいと思います。ゼカリア書9章ですね、旧約聖書、マルコからそんなに前に行きませんけども、旧約聖書の1555ページ、第2版ですと1427ページから28ページになるかと思います。ゼカリア書9章9節というところお開きになれるでしょうか。旧約聖書 ですね、旧約聖書でももう本当にマタイの福音書に近い終わりの方に記されている聖書の箇所です。9章9節にこういう御言葉があります。シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和でロバの子に乗られる。それもメロバの子の転ばに。これはイエス様が来られる数百年前にですね、ゼカリアという預言者が預言したメシア預言ですね、イスラエルに救い主が来ますよという予言の中で、その救い主がどんな風に来られるのかということが、まあ、ここで予言されているわけです。そこにはこのロバの子に乗ってくるっていう風に記されているわけですね。イエス様がここでなぜロバの子に乗られたかということのその一つは、この予言を成就するためであったということが第一に言えるかと思います。まあ、これが今日言いたいことのことではなくてですね、ここから3つのことをこれからご一緒に覚えたいと思います。11章の1節から3節までご一緒に声に出してそれぞれの訳で結構ですので、お読みしたいと思います。3、はい。さて彼らがエルサレムの近くに来て、オリーブ山の麓のベテバゲとベタニアに近づいた時、イエスは2人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もしなぜそんなことをするのかという人があったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。エルサレムの近く、このベテバゲとベタニアというのは大体 2,3 キロの距離だったそうですね。前回も言いましたけども、エリコの町からずっとこのエルサレムに向かう道というのは上り坂でありました。ダビデがですね、エルサレムをイスラエルの都に定めた時に、まあ、敵から侵入することを防ぎやすい町としてエルサレムを選んだわけです。エルサレムはこのベタニアから、エリコの方からベタニアを通って入ってくるコースしか通れない、他は断崖絶壁で、攻めにくい町として、まあ、有名であったわけですけども、まあ、上り坂だったんですね。そこでイエス様はわざわざこの弟子を2人使わしてですね、まあ、ロバの子を連れてきなさいと、まあ、命じるわけです。今日まず最初に皆さんと覚えたいことは、イエス様はロバの子を必要とされたっていうことですね。イエス様はロバの子を必要とされたっていうことです。3節のこの主がお入り用なのですというこの言葉は、ギリシャ語のこの聖書の原文をですね、直訳すると、主は必要とされるっていうふうに書かれています。もうちょっと正しく言うと、必要を持つっていうふうに書かれているんですね。神様ですね、主っていうのは神様のことですけども、神様は全知全能のお方で完全無欠のお方ですね。そのお方が必要なんだっていうふうにここで言ったっていうことです。必要とするというこの言葉も、聖書の他の箇所を見るとないと困るっていうふうに訳することができる言葉なんですね。全知全能の方であるはずの方がですね、ロバの子がないと困るって言ったんです。矛盾してますね。しかしここに神様の深い愛を私は覚えるんですね。神様はロバの子なんか本当はちっとも必要としてないですよね。ここまで歩いてきたんですから、ガリラヤから何キロも歩いてきたんですから、最後のこの数キロをロバの子が必要なはずがないんです。全く必要ないですね、人間的に考えれば。しかし神様は必要だとここでおっしゃるわけです。なくてはならない とおっしゃってるんですね。神様というお方は私たち一人一人を必要とされるお方なんだということですね。主がお入り用なのですというこの有名な聖書の言葉、千代葉先生という先生はこの言葉を自分への召しの言葉として聞きましたね。神様が自分を必要としているから自分は伝道牧会に励むんだと、その榎本康郎という先生はこの御言葉を自分への語りかけとして聞きましたけども、今日私たち一人一人に対しても神様はお前が必要なんだと語りかけているということです。もう一つここで覚えておきたいことは、神様が必要としたその対象はロバの子であったということですね。これもユニークなところだと思います。ロバの子というのはどういう意味かというとですね、私のいつもの独特の言い回しですけども、ロバの子とはすなわちですね、馬ではなかったということを意味します。よろしいですか。当然ってこと言ってますけども、ロバの子ってどういう意味なのか、つまり馬じゃなかったっていうことを意味します。ここで聖書は当時ですね、ロバというのは一般的な、まあ、動物でしたけども、まあ、農業に使うことがありましたし、まあ、牛のようにこう靴輪をかけてですね耕すために使われました。そして最もよく使われたのは荷物を乗せるですねために使われましたね。アブラハムがイサクを連れてですね、モリアの山に行くときにもアブラハムはその焚き木とかをそのロバに乗せて運んだわけですね。聖書には何度もロバが出てきます。そして3つ目の用途としては、人が乗るため乗り物として使ったわけです。ですけども当然ながら皆さんよくわかるように、馬の方が乗り物としてははるかに優れていたわけです。戦いに行くときにですね、誰もロバに乗っては戦いに行かないわけです。戦争に行くときには皆馬に乗る、まあ、乗りたがるわけですね。なぜかというと速くて強いからですよね。ですから、まあ、その、まあ、鑑賞用というか、その可愛がるためにはロバを好む人がいるかもしれないんですけども、一般的には乗り物として考えるならば馬の方がはるかに勝っているわけです。そこをあえて神様がロバを必要とされたっていうことは、すなわち神様というお方はいいですか、強いものを求めてはいないということを表しています。聖書が今日ここで私たちに語っている大事なこと、それは神様は私たちの強さを全然求めちゃいないんだということです。神様はむしろ私たちの弱さを必要とされるお方なんだということです。どうしてもなくてはならない、お前が必要なんだというその対象、それは私たちの強いところではなくて私たちの弱さなんだということです。これが今日の聖書の箇所でまず最初に覚えたいポイントであります。これは私たち人間の考えとは全く違いますね。私はこの教会は人数が増えて大きくなって経済的にも力をつけて、このバンコクで影響力の持つそんな教会になることを願ってますね。強くなっていくことを目指しています。しかし神様はそんなことをちっとも願ってないということです。神様はこの教会に奉仕する人がたくさん出てきて、有能な人がたくさん現れて、力のある人がたくさん生み出されていくことをちっとも願っちゃいないんだということです。神様はもし私たちの教会がそのようになったら、そのような教会を神様はもう用いにはならないということですね。神様は馬は求めてないんです。ロバの子を必要としてるんです。ロバの子すなわち弱さのある教会、足りないものを神様は求めているということです。私たちと全然違いますね。私たちは自分の力が強くなることを願いますね。あれもできるようになること、これもできるようになることを私たちは求めます。だんだんステップアップしていくことを求めますけども、 神様という方はそんなことを求めてないんですね。神様は私たちの弱さを求めるお方なんだということです。お開きになれる方だけにですけども、第二コリントの12章、有名な聖書の箇所ですが、見たいと思います。新約聖書の360ページ、第2版ですと328ページから29ページにありますけども、パウロという人が自分に与えられた棘をですね、3度神様に取り去ってほしいというふうに願ったんですね。それが何であったかちょっと分かりませんけども、一般的にはその病気、健康上のその障害であったのではないかと言われていますが、パウロはこのトゲさえなければ、これさえなければ自分はもっと豊かに大胆にキリストを述べ伝えることができる、神様のためにこのトゲをどうした取り去ってほしいと三度神様に願ったわけです。しかし神様の答えはこういう答えでしたね。12章の9節、お読みに一緒になれる方はお読みください。3、はい。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。イエス様がロバの子を用いたということと、ここでパウロが告白していることというのは同じことを言っています。キリスト教というのは強いものを用いる宗教ではないということですね。弱さを用いる神であるということです。私たちの強さを神様は望んでいないということ、私たちの弱さ、もうお前はほんまにダメやなという、そのダメさ加減を神様は用いる方なんだ、用いるどころかなくてはならないと言ってくださる方ね、あるっていうことです。私たちはこれさえ解決してくれれば、これさえできるようになれば、もっと豊かになれると思うかもしれませんが、神様はそうではなくて、私たちの足りなさ、弱さを必要とされ、そこに働かれる神様であるんだということです。皆さんはどのようにお考えでしょうか。神様はあなたの、私たち一人一人の弱さを用いるお方であるということを今日もう一度覚えたいと思います。そしてこの教会にあるその弱さ、また一人一人が抱えているその弱さをですね、パウロのようにキリストの力が完全に現れるために用いられるものとして誇りとしていきたい、そのように思います。言い換えるなら、ますます神様により頼んで歩むものとなっていきたいと思います。第二に覚えたいことは、4節の御言葉ですね。ご一緒に4節声出してお見せしましょう。3、はい。そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口にロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。ここで聖書が示していることはですね、イエス様が言われた通りだったっていうことを教えていますね。イエス様が向こうの村に行ったら、ロバの子がつないでありますよって言って、で弟子たちが行ったら、その通りロバの子がつないであったっていうふうに4節書いてあるんですね。つまりここで聖書が言おうとしていることは、神様の言葉は真実であるっていうことを教えています。神様が一度言ったからには必ずそうなるということを教えています。皆さん、そのことは信じているでしょうか。時々私自身も疑いますね。神様の約束の言葉は本当なんだろうか。あの人には適用されても自分には適用されないんじゃないかと疑うことがありますけども、ここで聖書は私たちに神の言葉は真実なんだと教えています。しかしですね、 神様の言葉は真実で決して揺るぐことはありませんけども、私たちがそれを体験するかどうかはまた別物であることもこの4節は教えています。4節にこうありますね。そこで出かけてみるととありますね。皆さん聖書にはそのように書いてるでしょうか。そこで出かけてみるとと書いてます。これは何を表しているかというと、弟子たちがイエス様の言葉に従ったということを表していますね。よろしいですか。イエス様が向こうの村に行きなさいといった言葉に従って彼らは出て行ったということですよね。そして皆さん分かるようにご理解できると思いますが、出かけない限りいいですか、出かけない限り彼らはそこにロバの子がいるということを知ることはなかったということですよね。つまり私たちは神様の御言葉が真実であるということを知ってはいるかもしれないですけど、それが本当なんだということを理解するためには御言葉に従わないとわからないということです。もしこの時弟子たちが御言葉を聞いてですね、ああそうなんだろうな、イエス様が言うからには向こうの村に行ったらいるんだろうなと思っても出かけなかったとしたら、一生彼らはああイエス様が言ったことは本当なんだ、本当だったんだということは知ることはできませんでしたよね。大事なこと、神様の真実は変わりませんね。弟子たちが向こうに行こうが行こうまいが、そこにロバの子がいますといったこの神様の言葉は真実に、その子にはロバの子はいるわけです。弟子たちが行かなくても行ってもいるわけです。真実は動きません。しかし、私たちが神様の言葉に立って出かけてみないと、神様の言葉の真実を体験することは決してないということです。よろしいですか。ここが私たちクリスチャン生活にとっての分かれ目になりますね。頭だけの知識だけの形だけの宗教になるのか、それとも本当に生きた信仰を持つことができるのかは、御言葉に従うか従わないかで決まってくるということです。ただの概念としてイエス・キリストを仰ぎ見るのか、それとも今宇田葉さんが証ししてくださったように生ける神の子キリストとして知るのかとは運命の差がありますね。いろんな大学にね、宗教学部というのがあって、キリスト教の学問を学ぶ大学もありますね。しかしイエス様を全然知らなくて、全然信じてなくても神様について聖書についての知識だけはたくさん持ってる人っていうのはいっぱいいますね。イエス・キリストは生きていない、それは昔の出来事で一つの学問なんだと思って接することはいくらでもできるわけです。しかしそのような知り方は信仰に何の力も生み出しませんね。私たちにとって本当に大切なことは神様を生きたお方として知ることです。そのためには御言葉に従うということがどうしても必要なんだということです。従って出て行ったものだけが、ああイエス様が言われたことは本当なんだということを体験するわけです。今日第二に覚えたいことは、神の言葉は常に真実であるということ。しかし御言葉に従わない限り、その真実はわからないということですね。真実だと分かったから従うではないんです。従ったら分かるんですね。最後に覚えたいポイントに移ります。イエス様の言われた通りですね、弟子たちが行ってロバの子をほどいて、連れてくるわけです。そして彼らはそのロバの子にですね、自分たちの上着をかけます。そしてイエス様はそれに乗られてエルサレムに入場されるわけですね。8節、すると多くの人がとありますけども、自分たちの着ていた上着をですね、道に敷くわけです。あるものは木の葉をですね、枝ごとその道に敷くわけですね。これ何を意味しているかというと、王様を迎える儀式を表しています。この だいぶ前にですね、イスラエルの列王記にも記されてますけども、エフーという王様を迎える時にも同じようにイスラエルの人たちはこのようにしましたね。一般的にこの当時王を迎えるという儀式として、この服を道に敷いたり、葉っぱをですね道に敷いたりというのをしたそうですね。そして彼らは、叫ぶわけです。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に。ホサナというのはヘブル語のそのままの音訳ですね。ホサナというのは主を救ってくださいというヘブル語の意味です。主を救ってください、ここではもう神様への賛美にも変わっていますけどもね、ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に。祝福あれ、今来た我らの父ダビデの国に。ホサナ、糸高きところに、と彼らは賛美するわけです。11節、イエス様はこうしてエルサレムに着き、宮に入られたとあります。最後にここで覚えたいのはですね、この弟子たち、あるいは周りの人たちのこの賛美と、またイエス様が宮に入ったということの比較であります。一見するとですね、この賛美は本当に心からの賛美のように見えますけども、実はこの賛美っていうのは偽物なんですね。このここで口にした人たちの多くの人は、この数日後にですね、イエス様を十字架につけろ、十字架につけろと叫び始めるわけです。彼らはここで何を賛美しているのか、それは王様が来たということを賛美しているわけです。そしてこの王としてのこの理解が全然間違っていたことを表しています。それが我らの父ダビデの国にという言葉にも現れているわけです。彼らは何を期待していたのかというと、イエス様をローマ帝国の支配から解放してくださる王として期待してたんです。だからここでこんなに叫んでるわけです。だからイエス様が実はそうじゃなかったっていうこと、期待外れの人だったっていうことが分かったので、その数日後には十字架につけろ、十字架につけろっていうふうに叫び始めるわけです。全くこの時点で彼らの賛美というのは見当違いの賛美だったということですね。私たちどうでしょうか。礼拝の中で神様を何度も賛美していますけども、見当違いの賛美をしてはいないでしょうか。じゃあイエス様は一体何のためにエルサレムに来られたのかということですけども、それがこのイエス様が宮に入られたということに記されていると思います。宮っていうのは神様との交わりを持つ場所ですね。つまりイエス様というお方はですね、ローマの支配から解放するという、そういう救い主ではなくて、私たちと神様との関係を回復するために来たお方なんだということですね。だからイエス様は宮に行かれるわけです。神様はイエス様をなぜ使わしたか、それは私たちがこの世で幸せになるためではないということです。この世的にですね、私たちがイエス様を信じてお金持ちになるためではない、会社で成功するためではないということですね。問題がある人間関係が回復するために神様が来てくださったわけではないということです。まず第一に神様が来てくださった理由は、私たちの罪の問題を救うためですよね。これがここで言われている第三の教えであります。皆さんいかがでしょうか。皆さんはキリストを信じて自分がこの世的に幸福になることを求めてはいないでしょうか。もしそうするならばですね、この弟子たち、この時の叫んだ人たちのように期待外れに終わってしまいます。ホサナホサナと最初は言うかもしれないですけども、期待外れになって十字架につけろと変わったこの人たちのように、 イエス様に失望することになりますね。イエス様が解決してくださること、それはあれが困ってる、これが困ってる、この時のユダヤ人たちはローマに支配されて困ってたわけですよね。支配から解放されて自由になりたいと思ったわけですけども、私たちの生活の中でもあれが困ってる、これが困ってる、やれあそこが痛い、やれあの問題が心配だ、やれあの人間関係が大変だ、いろんな私たちも問題、この時の人たちがローマに支配されていたように、私たちも何者かに支配され、そして不安を抱え心配を抱えているかもしれない。しかしイエス様はそれを解決するために来られたのではないということを今日もう一度覚えたい。そしてイエス様は私たちの罪を解決するために来られたんだということをもう一度覚えたいと思います。本当に人間にとって解決すべき問題は政治的な問題ではない、肉体的な問題ではないわけです。私たちの心の中にある罪の問題こそ私たちはまず取り扱わなくてはならないということです。神様との関係がまずくなっていること、神様と和解できていないこと、神様との関係を持っていないということ、このことを私たちはまず解決しなくてはならないということです。イエス・キリストが何のために世に来られたのか、それは私たちがこの罪の問題を解決するためであったということ、今日イエス様がロバの子に乗って入場されたことからもう一度覚えたいと思います。一言お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの素晴らしいお名前を賛美いたします。あなたが私たちの強さではなくて私たちの弱さや足りなさ、貧しさを必要としてくださり、なくてはならないとおっしゃってくださり、そこを通して弱さを通してあなたの恵みとまた素晴らしい御業を表してくださることを信じてありがとうございます。本当に弱さのあるこの教会ですけども、神様どうぞあなたが憐れんでくださり、いよいよあなたの素晴らしさを明かしするために私たちの弱さを用いてください。また一人一人も実生活の中でいろんな自分の弱さに直面し、これさえなければと願いますけども、主がそこに豊かに働いてくださり、御業を表してくださるように、パウロのように私自身の弱さを誇りとするものとならせてください。また私たちが御言葉に従って御言葉の真実を味わっていく信仰生活を送ることができるように助けてください。そして何よりも私たちがまず罪の問題をイエス様に日々解決していただき、神様との関係を回復していくことができるようにどうぞ助けていてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。